こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。忘れっぽい、すぐ怒る、他人の影響を受けやすい。ADHD リコンプレックスのための脳バンチトレーニングは、脳内科医医学博士の加藤俊徳が、大人になっても見過ごされやすい ADHD 傾向と日常的な困りごとを扱う実用書である。著者はうつ不眠、アレルギー依存など別の不調と重なり、ADHD の特性が表面から捉えにくくなる状態を ADHD コンプレックスと呼ぶ本書の中心にあるの。脳の働きを機能別の脳バンチとして見立て、得意不得意の偏りから困りごとを理解し、生活行動を通じて弱い働きを補おうとする枠組みである診断そのものを行う本ではなく、忘れ物、遅刻、感情の高ぶり、対人場面での影響の受けやすさといった問題に対し、自己観察と具体的な対処を結びつけることを目的とする40のトレーニングと、社会生活を送りやすくするための助言を収録し、特性理解から日々の行動調整へ進む構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ADHD コンプレックスと隠れた ADHD 脳を通じて見逃される困りごとを捉え直す。本書の特徴は、診断名としての ADHD だけでなく、日常生活で支障を感じながらも、その背景が ADHD の特性として認識されにくい人に焦点を当てる点にある。著者はうつ病不眠症、アレルギー依存などの不調を合わせ持つ ADHD を ADHD コンプレックスと位置づけ、別の問題への対処だけでは生活上のつまずきが十分に説明できない場合があることを示す。また ADHD 的な脳の特性があっても発達障害らしく見えず、本人も周囲も見過ごしやすい状態を隠れた ADHD 脳と呼ぶ。この表現は医学的な診断区分そのものではなく、本書独自の理解の枠組みとして読む必要がある。しかし、忘れっぽさや怒りやすさを単なる性格的欠点として処理せず、注意、記憶、感情、対人関係の機能の偏りとして観察する入り口にはなる。重要なのは自己判断して診断を確定することではない。困りごとの頻度、起きる場面、二次的な不調との関係を整理し、必要なら専門的な評価や支援につなげることである。本書はその前段階で自分の苦手を言語化する補助線を提供している。次に脳バンチの発想で、能力の一律な不足ではなく機能の偏りとして理解する。加藤は脳の働きを複数の脳バンチに分け、どの機能が育ちやすく、どこが使われにくいかという偏りから個人の特性を読む。この考え方では ADHD 傾向を能力全体の低さとみなさない、ある活動には強く集中できる一方、予定の保持、優先順位付け、感情の切り替え、刺激の多い場所での調整などではつまずくといった不均衡を重視する。これにより失敗を意思や努力だけの問題に還元しない視点が生まれる。例えば遅刻が多い場合、単に時間を守る気がないと考えるのでなく、予定を記憶に留める、時間を見積もる、出発の行動を始めるという複数の過程のどこで止まるかを点検できる。本書は脳が使い方によって変化、成長するという前提を置き、苦手な機能にも練習の余地があると考える。ただし脳バンチは標準的な医学診断名ではなく、著者の独自の説明モデルである。したがって読者は厳密な脳機能の診断図として受け取るより、困りごとを細分化し、対策を選ぶための実践的な見取り図として用いるのが妥当である。さらに、感情と記憶の困難を40の脳バンチ別トレーニングで生活行動に落とし込む第2章では、困りごとの種類に応じた40の脳バンチ別トレーニングが提示される。内容の柱には、怒りっぽさ、依存的になりやすさ、賑やかな環境への苦手さなどに関わる感情系の課題と、物忘れや遅刻の多さに関わる記憶系の課題がある。ここでの狙いは、抽象的に集中力を上げる、前向きになると求めるのではなく、日常の振る舞いを小さく変えることにある。レビューなどからも、日記を書く、書き出す、リスト化するといった方法が紹介されていることが確認できる。これらは頭の中だけで予定、感情、反省を処理しようとせず、外部に記録して見える形にする工夫である。とりわけ振り返りが苦手な人にとって、出来事と自分の反応を短く残す行為は、失敗の反復パターンを把握する助けになりうる。一方、提案には個人差が大きく、占いを未来予測の練習として捉える方法や創作的な課題など、根拠や実行可能性に疑問を抱く読者もいる。全てを忠実に続けるより、自分の困りごとに合い、負担なく反復できる行動を選び、効果を記録しながら試す姿勢が重要である。そして、社会で活躍する工夫と生きやすさの助言を自己管理の習慣として読む本書の第3章は、 ADHD 脳の人が社会で力を発揮するための2つのコツと、生きやすくなるための3つのコツを掲げる。確認できる助言には、出来事日記を書く、恩師を一生大切にする、座右の銘を持つことが含まれる。これらは診療技法の手順というより、自己管理と人間関係を安定させる生活上の支柱として理解できる。 出来事日記は記憶の補助だけでなく、行動と感情を後から見直す材料になる。座右の銘は、刺激や周囲の意見に揺れやすいとき、判断の基準を短い言葉で保持する試みと言える。恩師を大切にするという助言も、自分の特性を理解してくれる人や、具体的な助言をくれる人とのつながりを継続する重要性として読むことができる。本書が扱う他人の影響を受けやすいという悩みは、対人関係を避けるべきだという意味ではない。むしろ、影響を受ける自分の傾向を知った上で、相談相手、生活のルール、記録という外的な足場を持つことが焦点となる。こうした助言は簡潔である反面、職場環境の調整、治療、福祉的支援を代替するものではない。生活の基盤を整える補助手段として位置づける必要がある。最後に、実用書としての親しみやすさと、科学的根拠を吟味して読む必要性を両立させる。本書は医学博士であり、脳画像研究の経歴を持つ著者が、専門用語を日常的な困りごとへ翻訳しようとする点で読みやすい。読者からは、IDHを一括りにせず特性の違いを分けて説明していること、何から始めればよいか考えるきっかけになることが評価されている。特に診断を受けていないが自分の傾向に思い当たる人にとっては、忘却、感情の反応、環境への敏感さを整理する入門として機能しうる。他方で、紹介される訓練の数が期待より少ないと感じたという意見や、助言の客観的な裏付けが十分ではないという批判もある。創作、運動、占いなどを含む一部の提案は、本人に会えば行動を変える契機になっても、ADHD の中核症状への有効性が確立された標準治療と同列には置けない。この点は本書の価値を否定する理由ではなく、読み方の前提である。生活上の工夫は試し、役立つかを自分で観察する。同時に、症状が持続して就労、学業、家庭生活を大きく損なう場合や、おさうつ不眠、依存が強い場合は、医療機関などへ相談する。本書を自己理解の補助とし、診断や治療の代替にしないことが最も安全で現実的な活用法となる。結論として、本書は忘れ物、遅刻、起こりやすさ、周囲に流されやすい感覚などを抱え、自分を怠惰あるいは未熟だと責めてきた人に向く。特に診断の有無を問わず、困りごとを漠然と抱えていて、まず生活のどこを見直せばよいかを知りたい読者に有用である。また家族、同僚、支援者が本人の行動を単純な性格問題として片付けず、機能の偏りと環境との相互作用として考える入り口にもなる。類書と比べた際の独自性は、ADHD コンプレックス、隠れた ADHD 脳という著者独自の呼び方と、脳バンチを軸に困りごとを分類し、40の行動課題へつなぐ構成にある。診断基準や薬物療法を中心に解説する本ではなく、日記、記録、リスト化などの生活行動を通じて、自分の弱点を補う発想を前面に出している点が特徴である。反面、提案の科学的根拠や実行のしやすさには幅があり、すべての方法が万人向けとは限らない。読者は独自の脳バンチモデルを確定的な医学知識としてではなく、自己観察のための枠組みとして扱うと良い。役立つ方法を小さく試し、必要に応じて専門家の評価、治療と組み合わせることで、本書の実践的な利点を活かせる。ご支援いただける場合は、加藤俊志徳。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。